ひばりクラブご覧の皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日ですね、ビル・ゲイツとムヒカ元大統領のお話をいたしました。それからまあそういう偉い人たちと比較しちゃいけないんですけども、私もですね、32から40の間に人生とはどういうものかというのをこう思い至ることがありましてね。それで、40歳からこちらはですね、私の心の中にある貧乏根性っていうのがなくなったわけなんですね。主にやっぱり頭で考えて貧乏根性をなくしたわけで、周辺の多くの人たちの行動を見たら、私は貧乏根性から抜けられなかったと思うんですね。私の家は、大学の先生の、しかも数学の先生の家でしたから、しかも戦後でしたから、決してお金があるという家ではありませんでした。特に東京に住んでおりましたから、まあ本当に配給米でですね、食べるという生活をしておりまして、まあ小学校の頃は自分がどのくらいの資産がある家にいるかってことはわかりませんから、友達の様子なんか見てね、自分は貧乏なうちの子供だと、まあいうふうに、まあ確信しておりましたね。しかしまあある程度、自分の実力で大学も出て、順調に会社に入りましてね、生活をし始めまして、まあそれからの自分っていうのは、それほど貧乏な生活をしてたわけではありません。しかし、32ぐらいの時に自分っていうのはなんか間違ってるなっていうふうに思いましたね。その間違ってるなっていうのは今の言葉で言えばっていうか、ムヒカ大統領の言葉で言えばね、やっぱり私は貧乏根性だったんですね。生活も悪くなかった。それから仕事も面白かった。その意味では私は恵まれておりました。しかし、なんかお金がいると思ってたんですね。なんかお金がいる。つまり自分は貧乏だからお金がいるとか思ってたわけですね。生活が不満があったわけじゃないんですよ。ちゃんといつも家に帰ってご飯を食べて、お風呂に入って寝てですね。翌日の朝はサラリーマンですから、出勤して、会社で一生懸命技術をやってですね。そして一日を過ごすと。まあ体が弱かったもんですから、思うようには働けなかったってことはあるんですけども、まあそれが自分の人生に影響があるってほどではなかったんですね。ただ、なんとなくの不満が自分にあったんですね。不満っていうのはどういうのかっていうと、別に本当に考えると何の不満もないんですよ。つまり、生活はしてる。体は弱かったけど、それなりに、まあ仕事はできる。そしてまあ、比較的技術的なことについて私は、まあ自分でこう言うのも何なんですけど、まあまあ、良い方だったんで、そんなに苦労しないで会社の技術はちゃんとこなしていた。正確にもちょっと欠点が私ありましたけど、それでもなんとか大きな人間関係の問題を抱えてるってわけじゃなかった。なのに、何が不満なのか分かりませんけど、やっぱり不満があったんですね。これが私の場合の貧乏根性でした。それはね、当時は例えば、私はほとんどそう当時酒飲まなかったんですけど、それでも、やっぱり飲み屋さんみたいなのがあったんですね。で、あの頃は安い飲み屋さんはトリスバーつってですね、だいたい一瓶350円ぐらいで買えるウイスキーを割って飲む。それから部長さんぐらいになるとサントリーバーつってですね、だいたい800円、1本800円ぐらいのウイスキーを割って飲むというような、そういうまあ階級差がありましたね。で、私はまあお酒もそれほど好きじゃなかったし、それ飲めませんでしたしね。それから別にサントリーを飲みたいっていうわけじゃなかったんですよ。ところが、なんて言うんでしょうかね。この社会に住んでますと、なんかトリスバーよりか350円のウイスキーを飲むよりか800円のウイスキーを飲んだ方がいいような錯覚に襲われてたわけですね。すべてそうでした。つまりその今自分が着てるもの、食べてるもの、通勤の途中、何にも不満ない、本当は不満ないんですけど、こう潜在的な不満にとらわれてるっていうんですかね。まあ、もう少しいい生活をした方がいいんじゃないかと思ってるわけです。それがまあ32歳の時に私が気がついたことなんですね。友達と一緒に出張に行った。友達は飲みに行った。僕は英語の論文を読んでいた。まあ、偶然に読んでたんですけども。そして友達が夜に帰ってきた時に、あれ？おかしいなと思ったわけですね。自分は 普通だったら飲みに行くのと、サラリーマンの若い32歳のサラリーマンですからね。それは友達と一緒に出張に行ったら、出張先で、まあお酒でも飲んで料理食べて、まあなんだったら女性のとこに行くということが楽しいと思ってるわけですよ。僕もそうでした。で、だから部屋にね、一人出張に行ってんのに、せっかくね、大阪でしたけど、大阪にせっかく出張に行ってんのに、飲みにも行かずに、まあ、飲みにっていうか、まあ食べにも行かずに、ね、就業時間でもなく、給料も払われないのに、一人部屋の中で英語の論文を読んでるなんておかしいじゃないですか。そういうものが不満っていうか、本当は不満じゃなかったんですけど、お分かりになりますかね。不満に感じてたんですよ。それに気がついたのが32歳だったんですね。自分は何が本当にいいのかと。いや、その時に友達が夜に帰ってきた時に、僕は、ああ、友達が楽しそうに帰ってきたことを羨ましく思わなかったんですよ。それで気がついたんですよ。あれ？僕は別に食べに行かなかったのに、羨ましく思うことがないなと、そう思ったんですね。かえって英語の論文読んでる方が、楽しいっていうとこまでいかないけど、少なくとも、それが不満ではなかった。それで、その時に、まあ僕は、まあいわば悟ったんですかね。瞬間的にバーッとこう、自分の考えが広がっていくのを感じました。ああ、そうか。自分はなんか不満に思ってる。今の言葉で、僕の言葉で言えば貧乏根性だったんですね。つまり、満足してるのにまだ足りないっていうことなんですね。これはひむかさんが言ってるのと一緒ですね。ひむかさんが、貧乏というのは貧しいことではない。満足できないからまたお金が欲しいという状態のことを言うんだと。私は決して貧乏ではない。私は質素な生活が好きで、質素な生活をしてるだけだと。まあ、ひむかさんが言っておられますけども、まさにそれに気がついた瞬間だったんですね、僕が。それで、こう、全部生活の仕方を変えて、一応自分としては、これも何回も言ってますので、私の話を聞く人は耳たこだと思うんですけども、まあ、自分がしたいものをする。たら僕は別にその時、贅沢な思いをしようと思ってなかったもんですから。まあ、それ以降ですね。まあ、寮に住んでましたから。それから結婚しばらくしましたからね。まあ、結婚して、家でご飯食べて、ね。それで、会社に朝出てってと。いう生活で、自分がしたいことをしようと思って生活を始めたんですね。そしたら、やっぱお金が欲しいっていう気持ちがなくなったんですよ。しかもお金によって物を決めるっていうふうな習慣はなかったんですね。私はこの前、非正規雇用と子供の数の問題をですね、テレビで言いましたら、ある人が、武田先生は非正規雇用の人は人生計画が立たないから子供を持たないと言ったけど、やっぱり、給料が安いからじゃないかと思うというコメントを見ましてね。まあ今の日本の多くの人はそうだと思うんですね。お金によって自分の人生を決めるということなんですね。僕の場合はお金によって自分の人生を決めてたんですよ、32まで。ところが32で気がついて、お金に関わらず自分のしたいことをして人生を送ってみようと思って、お金をあんまり意識せずに、まあしたいことはするっていうふうにやってたら、まあ僕の性格もありまして、給料が余るってことに気がついたわけですね。で、40の時にはもうそれが定着しておりまして、まあそれ以降の私というのはですね、まあだからこそ42で僕健康になったのかもしれませんね。だから僕が、非常に病気がちだったっていうのはもちろん未熟児だってことはあるんですけど、それ以外にやはり何か自分にこう不満があったのかもしれませんね。それで、まあ、40ぐらいになって不満がなくなって、42で病気が治って、自然とですよ。それ以来は、まあ、給料は、まあ、どちらかというと余り気味。自分はもう自由に使ってるんですけど、別にね、毎日家に帰ってご飯を食べて、お風呂に入って、次通勤電車で通ってるわけですから、そんなにお金がいるわけじゃないんですね。で、自分がしたい研究っちゃじゃないですけど、僕はまあ、そういう研究が好きでしたから、本読んだりね。そういうことは十分にしてたんで、まあ、通勤手当はくれるし、定期は買えるし、ご飯は食べれるし、昼は工場の食堂でご飯食べますから、これも安いし、困らないんですよ。全然贅沢な生活じゃないけど、困らないんですね。 で、困らないから、その後は不満がなくなっちゃった。つまり、僕の、心から貧乏根性がなくなったんですよね。だけど、非常に多くの人は貧乏根性を持ってますし、特に欧米はそうですね。アメリカなんか見るとそうですよ。1850年にはアメリカは、もともとはもっと150年ぐらい前から、ボストンあたりに、ね、東海岸に上陸して、イギリス人の一部がですね、ピューリタンですけど、それが、インディアンの土地を少し分けていただいて住んでて、だんだん今度は力をつけて、インディアンを追い飛ばして、それでメキシコとも戦い、テキサスも取って、カリフォルニアまで来たのが1850年ですね。まあ、その頃のアメリカ合衆国の人口はたった2000万ですよ。今は4億近いんですね。3億7000万とか。だからもう本当にあの大陸の大きさから言えばですね、平野も随分あるし、川も流れてるし、資源も豊富だったんですね。特にまあ行った時は森林資源なんかは非常に豊富だったんですね。まあ、牛を飼おうと思えば飼えるということで、実はアメリカ人はおそらく1850年から今日に至るまで、どことも戦争せずに、アメリカ合衆国の中で生活をするだけで、十分にアメリカに住んでる人は幸福な人生を送ったと思うんですね。ところが貧乏根性があったんですよ。つまり、悠々と生活できるのに、やっぱりなんか外国を征服したくなっちゃってね。カリブ海に出る。さらに太平洋をずっと西に行って、その頃ハワイっていうのは結構ハワイ王国つって繁栄してたんですけど、そこに軍艦2隻で行って、それでハワイを占領してしまう。アラスカもなんかロシアがいらないっていうから買うと。それから太平洋の島ずっと取りながらね、西に来たらフィリピンにぶつかったと。その当時フィリピンは、スペイン領でしたね。もともとフィリピンっていう名前は、スペインの王様のフィリピン2世だったかな。その名前を取ってフィリピンになってたわけです。スペインと戦争して、それで、スペインを破って、フィリピンを自分の領土にする。植民地しましたね。で、まもなく、日本にぶつかったもんですから、日本と戦争する。日本と戦争が終わったら、朝鮮と戦争する。それから、ベトナム戦争、ベトナムに戦争を仕掛ける。ねえ、日本の場合はまだいろいろ意見がありますけど、ベトナムだって同じようなもんなんですけども、ベトナムが、アメリカ軍艦を攻撃したっていうんで、ベトナム戦争が起こりましたけど、実はこれ、アメリカの方が自分で作ったトリックだったんですね。スペインとの戦争も、スペインが工作したアメリカの軍艦、メリー号っつったかな？なんかを撃沈させたと言って、スペインと戦争を始めたんだけど、本当はアメリカが自分たちで撃沈させて、それを口実にしてスペインを攻めたわけですね。まあ、真珠湾もちょっと似てるんですけど、まあ、とにかく無理やりに原因を作って、西へと行った。まあ、ベトナム戦争でももうね、アメリカが必ずしも成功したとは言えません。成功したのはまあ日本ぐらいまででしょうね。まあ、日本もアメリカ戦ってものすごく多くの兵士が、アメリカの兵士が死にましてね。日本人を310万人殺したのもね、やはりアメリカとしては傷になってると思うんですよね。私は若い頃にアメリカに物理学会かなんかで行った時ですね、夕食会があったんで、丸いテーブルで10人ぐらい座ってね、夕食を食べました。その時、アメリカの方は物理の学会ってのは若い人が多いもんですから、若い人が盛んに当時、ヘリコプターの、軍事ヘリコプターでアパッチってのがありましてね、その話を若い男がガンガンしてるんですよ。で、僕は食事しながらだんだん不快になってきましてね。それで、ちょっと食事やめて、いや、皆さんね、アメリカの人だから、アメリカの軍事ヘリコプターの話するということもわかるけど、私は日本人だと。日本人はあんたたちに原子爆弾を落とされて、ものすごく多くの人が死んだんだと。日本人がここにいるんだから、戦争の話やめてくれと、こう言ったんですね。そしたらもうみんなもうびっくりしてですね、それから食事が終わるまで、一言も誰も話しませんでした。アメリカ人が一人一人ね、原子爆弾を落としたってことに対して、随分心に傷を負ってるんだなってことは分かりました。それで、それからの後はね、アメリカは全然成功しませんでしたね。アフガニスタン戦争にも失敗し、イランとのいざこざもうまくいかず、イラクに攻め入って、フセイン大統領まで殺したけど、非常なひどい抵抗にあって、今でもダメですね。シリアもそうでした。 それから他のところにもね、リビアなんかにも行きましたけど、イラクでもシリアでもどこでも何十万という人が死に、子供だけでも50万、60万死んでるんですね。もちろんアメリカの兵士も死んでます。だからアメリカは自分の国土で楽しく過ごしてれば十分だったのに、何か他が欲しいと言って取りに出たために、アメリカ人の若者もそこで死ぬ。相手の人もそこで死にますから、結局まあ殺人したようなもんだ。その傷がやっぱりアメリカ人の心に残りますよね。私が学会でアメリカ人に日本人の前で戦争の話するのやめてくれと言って、全員がもう石のように黙ってしまった。っていうことは、やっぱりアメリカ人の心に傷が残ったっていうことですよね。当然ですから。もちろんベトナム戦争の後なんかは、アメリカ人で心を病んだ人っていうのはいっぱいいるんですね。だから僕は、貧乏根性の恐ろしさですね。貧乏根性ってのは生活ができてるのに、生きていけてんのに、何かお金が欲しい、お金が欲しいっていう。今の日本ってまさにそうなんですけども。もうすでに1990年にバブルが崩壊して、銀行の金利が 2% ぐらいから 0.01% に下がったっていうことは何を言ってるかっていうと、日本人はもう必要なもの、食料も含めてね、雑貨も含めて、家も含めて、道路も含めて、鉄道も含めて、一応満足な生活に行く段階に達してるってことなんですよ。だから銀行預金が下がるんです。まあこれ、ちょっとややこしい。まあややこしいってこともないけども、そういう理屈があるんです。ですから現在の日本人はもうね、質素な生活をできるんですよ。ええ。ムヒカ大統領の言う、私は貧乏ではない。質素が好きなんだっていうことなんですね。それでまあ、次の時ぐらいに話しますけど、環境が大切だって言ってる人多いんですよ。環境が大切だってことはね、ちょうど今ぐらいのものを使ってるぐらいでも使いすぎかもしれないぐらいなんですね。ええ。そしたら別にエネルギーも心配ないし、温暖化も心配ないし、食料も心配ないし、何にも心配ないんですよ。私たちはもうすでに貧乏根性さえなければ幸福な人生を送ることができるんです。ええ。まあもしやるとしたらね、まあ河川の改修を少しやってですね、少し雨が強いからつって、洪水にならないようにするとかね。そういうことを少しずつやっていけばいいんで、それのお金ももう実はあるんですね。だから我々日本人は今強い錯覚に陥ってるんですね。その日本人をお金がまだ足りない、お金を儲けなきゃいけない、お金が全てである、というふうに国民を脅して、幸福な生活をせっかくできる国民を不幸な生活に導いてる人は誰かっつったら、実は国民を本来は幸福にすべき日本政府とか日本の中央官僚とかそれから文化人とか知識人とか本来は国民を幸福な人生に導く必要のある人たちがですね実は国民を不幸にしている。これは日本だけではありません。アメリカもそうですしヨーロッパもそうです。ただ日本文明から言えばね日本人が一番最初にそれに目覚めるだろうというふうに私は思っております。